今日はアート超初級シリーズですね。応募原稿あるあるで、段落の頭は一字を作業する、鍵括弧は下げないっていう、そんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。イントロでお話しした通り、うちの小説講座の関係で、小説講座をやってる関係でね、応募する前の原稿をチェックする、応募する前の原稿じゃないな、応募した原稿をチェックすることっていうのはよくあるんだけど、その中でとてもよく見かける例ね、段落の最初は一文字開ける、それから鍵括弧は下げないっていう、これね、あと大事なのね、原稿は縦書き、それから、時間を文字と文字の間を詰めて行間を開けないと、開ける必要があるよっていう、そこら辺ね、要するにさ、この、ネット小説、ウェブ小説で書いてる人っていうのは、割とその字下げの習慣ってないっていうことが結構あったりだとか、そういうことって大きいよねってことはあります。で、これね、よく見られるパターンなんだよね。ウェブ小説だとかウェブライターをやってる人が小説書こうっていう人っていうの、書こうかっていう。この間見たのは、その段落でいちいち一字下げするのはめんどくせえよっていう、そんな記事をネットで見かけたな。いちいちインデント書けなくても、開業開業のエンターを、エンターキーを押したら全角スペースを一つ押したらそれで済むことなので、要はこのこれね、ワードにするとき字下げをしないまましない状態でワードに流し込んでて、であとはもうワードの初期設定のままにしてる。でその後プリントアウトするなりデータにするなりしたときにチェックをしてないっていう、そういうことではあるんだよね。で、開業の後の一時下げっていうのは全くやってないケースっていうのは、これはワードの設定の問題だし、それを見直すこともやってないよねっていうことにはあります。で、途中からその一時下げしてる人ってのも時々見かけます。これは途中で気がついて慌てて5を字下げをするようになったんだなっていうことを思ったりもします。これが、本文についてこれあんま関係ないじゃないかとかっていうようなことっていう、そういう思う人って多いと思うけど、これ何が問題かっていうと、要するにさ、字下げだとか鍵括弧だとかっていうようなその問題ね、そういう話っていうのは、言ってみればその国語表記の問題で、手元にあるその小説も広げればパッと見れば分かることだし、でその程度の国語の知識がないんだよなっていう、まずそう思うことが大、そういうことを、そういう印象を強くは受けます。で、それからあと、仮に知ってたとしても直してない。これはどういうことかというと、多分っていうか、ほぼ間違いなく、そういう著者というのは、 自分の原稿が他人に読まれるという意識がない、自分の原稿が他人に読まれるという意識をしていないので、じゃあどういうふうに体裁を整えようかっていうことまで考えが至ってない、そこまで考えるが考えを及ぼすだけの余力がなくて埋めるのに精一杯だっていうことが、まあ一応そこから分かることは分かります。まあ、やはりね、そういう文章のいいか悪いかという以前に文章表記の共通のルールってあるのでね、そこら辺は一通りその中学校の作文の書き方だとかをこうちょっと目を通せばそれですぐ分かることなの で、あと手元にある小説の本をちょっとチェックしてみるって、大事だったりします。鍵括弧の中の句読点がついてるかついてないかとか、まずその句読点って何っていう人もいるからね、どんな時に句点、どんな時に読点をつけるのか、あとこう文章が長くなるときに終職節、主語の上に終職節をやたらこうずらずら並べて、結局どれが主語かパッと見て分からないようにするとかっていうの、まあそれは一つの技法なんで、どうでも、まあ読みにくければ読みにくくても別にそれはそれで構わないんだけど、文意が伝わらなければ意味がないのでね、っていうことはあります。あとそうあるあるとしては、作品にタイトルが入ってない、著者の名前が書いてない、ページ番号、ノンブルっていうのは振ってないなんていうのはよく見かけます。でこうやはりその自分の作品が特にプロとして新人賞に応募する作品というのは必ず他人に読ませるものだという、まずそこの意識を持つことが第一歩です。あなたのことは読者は何も知らないのだから、これがあなたが書いた作品はあなたが書いたということは読者は知らないし、でそのまず原稿をきれいにしようよということはあります。きれいな原稿を出そうね、誤字や脱字がないこと、そういう体裁のところ、文章の書式体裁のところでストレスを与えない、これはどういうことかというと、飲食店でちゃんと皿を洗って、飲食店をやるんだったらちゃんと皿を洗えっていうのと大体同じぐらいのレギュレーションだと思ってください。きちんと洗った皿がきちんと洗ってあるのは当たり前で、トイレだとかテーブルだとかの掃除はしてあるのが当たり前で、でじゃあそこからうまい料理をどうやって出すかっていうのはそれからの話なのでね、そういう例えだとわかるかなということです。でまあとにかく原稿はちゃんとしようよっていうことです。YouTube からスーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。面白いとか役立ったとかという思った方は、スーパーサンクスクリックして投げ銭をしてください。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいてもいつでも受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、大流物新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組ではなぜあなたは小説家を目指すのか、今さら聞けない小説の疑問といったテーマのお便りのを募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。